すべてのツケは次世代の子どもたちが背負わなくてはいけません。私は町議会議員としてコロナ禍での新しい生活様式に対応した行政デジタル化への取り組み、第四次産業が発展する現代に合わせたスマートシティへの取り組み、誰一人として取り残さない多文化共生社会への取り組み、そして今私自身が一人の親として毎日子育てをしている中で本当に町に必要だと感じる子育ての取り組みを訴えてきました。財政難の問題はまだ何も解決していません。地方自治体にとってコロナ禍の財政難で自治体運営がより厳しくなることが共通の問題です。将来人口が減少すると予想される過程で今後どのように問題解決するのかが自治体運営に強く求められています。地元の問題を解決する政策が寒川町には必要です。本当に人口減少が町をダメにする最大の問題なのでしょうか。仮に今と同じ技術水準と人口資本で想定する人口8800万人まで減少した場合、GDP 成長率に対する影響は最大でも 0.7% です。人口が減り始めたここ10年ではわずかに 0.2% です。ミクロで見れば自治体間で町に移住・定住があり、社会増があっても、マクロで見れば日本全体の人口は自治体間での人の移動があるのみで、総人口は変わらずプラスマイナスゼロのゼロサムです。地方の過疎化は60年、70年代から、国の少子化は90年代からすでに始まっていたことです。それにもかかわらず、なぜ地方自治体は2010年代になってから社会増を目的に自治体間で移住者を取り合い、国内人口がゼロサムの結果にしかならない自治体間競争をし、移住・定住促進を目的とした事業を続けているのでしょうか。それは地方自治体が地方創生を理由に総合戦略で KPI キーパフォーマンスインディケーター重要業績評価指標を設定し結果を出すことを国から求められているからです。もちろん費用は皆様の税金です。本当に地方自治体として町に必要なことは移住・定住促進のための事業に血税を使うことではなく、1、今寒川に住んでいる町民の皆様のためにお金を使い、住みやすい環境、子育てしやすい環境を作り、各自治体が社会増ではなく出生率を上げ、自然増を目指し少子化の問題を解決すること。2、第四次産業が成長する現代に合わせ高さ制限など規制を緩和し、町で民間事業が挑戦し生産性を上げられる土台を整えることで町が稼ぐ仕組みを作ること。3、人口規模に合わせコンパクト化された小さな行政、他市町村と連携した広域行政、デジタル化された行政を目指すこと。4、町の都市計画として寒川町独自のまちづくり条例を制定し、コンパクトシティ化を目指すこと。5、コロナ禍での公共交通の危機、そして地方自治体に共通する移動の不便さを解決するために、公共サービスの一環として、デマンドタクシー、乗り合いタクシーの導入、または既存のコミュニティバスの利便性を上げること。6、徹底して無駄のない健全化された 自治体運営により次世代の子どもたちにツケを残さないことです。地元の問題を解決する選挙に出るのにこれ以上何があるのでしょうか。命を守ることと社会経済活動を両立しなければならないコロナ禍の中で、毎日働き町に税金を納める納税者の皆様、次世代の子どもたちを育てる皆様、次世代にツケを残したくない皆様、本当にこのままの寒川で良いのでしょうか。次世代にツケを残さないために私たちで一緒に問題を解決していきましょう。経歴、相和幼稚園、南小学校、寒川中学校、茅ヶ崎北陵高校卒業、アメリカ合衆国カリフォルニア州 FLS インターナショナルストラスカレッジ修了、モナコ公国インターナショナルユニバーシティオブモナコ留学、帰国後英国系外資系企業ウィルアムズ・レグタグを経て令和元年度寒川町議会議員補欠選挙に当選、田端在住、寒川町青年会議所所属、動画で解説、http://u-yanagida-yuyanagida.hatebl.jp/